ございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。私が今いますのは田辺市の天神崎です。すごくね、海からいい風をね感じることができるんですよね。そしてこうキラキラっとしててすごく気持ちいいですね。さあ今回の私の旅のパートナーはこの方です。待ってました。
おはようございます。和歌山放送の中川智美です。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。いや出たかったんですよ、女子旅、
う
ん、
もう満を持しての登場ですね。
ね、三浦さん、はい、タンポポが咲いてます。
そうなんですよ、ね、かわいい、ね、あの黄色を見るとやっぱり春を感じますよね。
もう綿毛も出てるんですね。
そうなんですよね。海もすごく綺麗な感じで、ね、
天神崎のこの海ですとか、うん、それからこちらには山がありますけれども、うん、この辺りってたくさんの生き物が住んでるんですって。
そうなんですか、うん、
カモメもね、うんうん、春の時期は飛んでくるらしいですよ。
そうなんだ、ね、今日はじゃあこの旅の中で、うん、いろんなこう自然も楽しみつつ、はい、春も感じつつ、うん、そんな旅にしていきたいと思います。では声を合わせてお願いします、はい、せーの、ラジオで女子旅。
改めましておはようございます、三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅してその場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り今回の旅のパートナーは中川智美アナウンサーです。今回は田辺白浜方面に大人の春休み旅に出かけました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
ちょっとせっかくここまで来たからこの時期の海の水温、
あ、
ちょっと私触っちゃおうかな、体験しようかな。
行っちゃいますか。
行きますよ。
よし、
よし。冷たいかな、やっぱり。あ、冷たいけどでもあの太陽の光があってそんなすごい冷たいってわけでもないかも。
あ、ぬるめ
ね、ちょっとぬるめね。
水ぬるむ春、うん、
あ、
塩の香りがしますね。
塩の香りがする。あ、気持ちいい、
うん、あ、いいんじゃないですか。
ねえ、気持ちいい、気持ちいい。
釣りの方も多いですね。
そうこの海のチャポンチャポンって音を聞きながらの釣りは最高だと思う、きっと。ちょうど私たちの左側が田辺の扇ヶ浜、うん、
あ、向こうに砂浜が見えてますね。
ねえ、あれがそうなんですね。
三浦さん、
はいはい、
白浜が見えています、
うん、あー見えますね、見えますね、
うん、今日はじゃあ、うん、白浜も行きましょう。
お、行きますか、
はい、
行きましょう、行きましょう。
はい、
というわけで女子2人は天神崎をスタート。まずは中川アナウンサーのおすすめ、冬から春先の田辺地方の名物ヒロメを求めて新庄漁業協同組合へやってきました。元組合長の谷本真一さんにお話を伺います。
で、ここらではヒロメってヒトハメって言うんですわ、うん、一応一の葉で書くんですよ。
あ、葉っぱの葉。
一応
一応で、うん、一
葉、一葉目、
うん、一葉目、はい、大きさはどれぐらい？
成長して大きなると1メートルぐらい。
じゃあ一口でいくのちょっと難しいですね。
そんなになるともう竹で絞って、ね、美味しくないです。美味しいのはちっこいほど美味しいです。
あ、小さいほど美味しいか。
小さいほど美味しいです。
あ、じゃあ小さい方が美味しさがこうギュッと詰まってる感じなんですか。
柔らかくてね。
そうなんですか。この田辺湾でよく取れるんですか。
そうですね、田辺湾の岩礁で取れたんですけども、うん、
今年の広めの漁は何月頃から始まったんですか。
1月の15日だったかな。
へ、例年に比べると
そう2週間から3週間早かった
です。早かったですか。
そうなんですか、うん、へ、
どうやって取るんですか。
岩場に生えとるんですけども、うん、船で竹竿にその2つか3つの子、うん、でそれで巻きつけて取って
くる。巻きつけて、じゃあもうほとんど手作業、ね、
手作業です。
へー、すごい。
3メートルから5メートルぐらいの水深があるんですよ。
へー、あ、じゃあ長い棒
を、うん、長い棒
その海の中に入れて
水中の箱眼鏡で見て
見ながら、
だから風吹くとちょっとやりやすい。
そうですね。へじゃあ海が穏やかな、うん、いいお天気の時じゃないと、
そうですね、
なかなか出られないんですね、
はいはい、谷本さんはどうやって食べるのが一番好きですか？
しゃぶしゃぶがいいじゃないです
か。やっぱりしゃぶしゃぶ、うん、あ、お酒にも合う、
はい、ねえ、そうですよね。
お湯につけるとさっとこう、うん、色が変わるじゃないですか。
マジックショーです。緑色瞬時に変わります
ね。普通はちょっと茶色がかったお色なんですが、
う
ん、
そうですね、
くぐらせると
こういう色なんですね。
茶色からグリーンになるんですよね、
う
ん
う
ん、
もう瞬時に変わります、緑に。
へしゃぶしゃぶが
しゃぶしゃぶやね、
いいですか。
いいですね。
この美味しさの特徴というと広めのどんなところだと、
わかめのこういう仲間ですけどね、
うんうんうん、
食べてみたらこの広めが一番舌触りがよろしいですね。
わかめも結構あの舌触りがいいっていうかつるんとした感じですけども、うん、
つるんとしてるけどこれはまた絶品です、
うん、あ、絶品。それとはまた違った感じなんですか、
う
ん、
そう。今日は糸ったら取ってきて食べてもらうんだって、
うん、そうか。
そうなんです、この日漁に出られれば水揚げされたばかりのヒロメを見せていただくことになっていたんです。あいにく風が少し強く残念。でも女子2人は諦めません。
はい、ということで田辺市の
海鮮丼屋丸長さんにやってきましたけれども、
はい、やってきました。
こちらで、うん、さっきお話を伺った、うん、ひとはめ、うん、広め、うん、いただけるということで、はい、しゃぶしゃぶを注文しました。
イエイ、そうなんです。そして今そのしゃぶしゃぶがやってきました。
どうですかこのお色。
ねえ、すっごいツヤツヤしてて、うん、もう美味しそうな感じがすごく伝わってきますよね。
これ今茶色がかったひとはめなんですけれども、うんうんうん、これをこちらのお鍋の湯にくぐらせてください、うん
うん、いっちゃっていいの。
いいですよ。
いいの。
いいですよ。
じゃあいきますよ。ということで、はい、今この広めを一つ、一つというかこれなんて言うんだろう、一切れ。じゃあ行きます。しゃぶしゃぶさせます。
はい、
しゃぶ。はぁ、色が一気にこのしゃぶしゃぶした瞬間にグリーンになった。
綺麗
ねえ。え、もう、え、食べちゃっていい。
いいですよ、いいですよ。ポン酢につけて。
あ、すごい。いただきます。
いかがですか。
コリコリしててすごく美味しい。
独特の食感ですよね、
うん、あ、ほんと美味しい。これ想像以上に美味しい。美味しい、うん、
じゃあ私も一切れいただきます。
あ、美味しい、
ね、うん、これは切ってあるんですけれども、うんうん、比較的肉厚です、
ね
ね、でそしてくぐらせますとさっと色が変わるの。
ね、ほら、くぐらせた部分だけ、うん、
境界線ができてる。
そう、
しゃぶしゃぶとお湯にくぐらせまして、うんうんうん、いいです ね、
ね
ちょっとポン酢をつけて、いただきます、
はい、
う
んうん、美味しい、うん、
シャキシャキと噛み応えがね。
そうなんですよね、
うんうん、あるんです
よ。ちょっと止まらないな、もう一個いこう、うん、わーい、
舌触りも滑らかで美味しい。
これあれですかね、あんまりこのしゃぶしゃぶさせない方がいいのかな。
さっと揚げた方が良さそう、
ね、うん、のさっさて2回ぐらいやって、うん、すぐに口の中に、
うん、あ、いいんです、
はい、うん、うん、美味しい、
美味しい、うん、
これ本当美味しい。
いくらでも食べられ
る、
ね、
うん、海の幸で昼食を済ませた2人は白浜へ、平草原公園へとやってきました。
平草原公園にやってきました。
なんかここは、うん、あの四季どの季節に来ても何か咲いていると、
うん、あ、そうなんだ。
何かしら見られるらしいですが、
あ、ほらほらほら、
あ、水仙、
あ、水仙、
水仙が咲いてますね。
本当だ、かわいい。この黄色の花びらっていうのかな、う
ん、真ん中が黄色くて、うん、外側は白いんですよね。
ねえ、へえ、やっぱね、こうやって自然の中にいるとすごい癒されますよね、
うん
うん、そしてここにも
あら
お花が、これは何だろう、
水仙ですかね。これ
水仙ですか、
うん、黄色の、
かわいい、
ね、うん、木のそばに生えるんですね。
ねえ、
ほんとほんと、あ、なんかベンチが急なベンチ
すごいなんかねえ何このベンチいきなりベンチで、
いきなりベンチ、ね、
あ、でもちょっといい感じ で、なんかお尻はまる、うん、
フィット感が
そうありますね
青いベンチ
そう、あ、いい、
ここでね、うん、横の池を見てもいいし、
暖かくなってきたからこういうベンチで座って、うん、お弁当とかね、
あ、いいですね、
食べてね、うん、いろんなお話しして、うん、少し見つけて、うん、桜見て、うん、ねえ、いい、
したい
したい
、うん、少しちょっと探してみます、
探してみましょうか、
ねえ、うん、行きましょう、
そう、ここまで来たらね絶対一個は見つけたい、うん、
あるでしょ。
え、つくしってどういうとこあるんですかね。
草むら、
草むらか、
そうですね、芝生みたいなところにも生えてるイメージありますが、例えば池のそばのこういう、うんうん、ちょっと雑草の中の間に、
あ、一本ニョキみたいな、あ、なるほどなるほど、
ね、
ちょっと探しますか、
ね、探しましょう、
うん、出そう、
あ、え、え、嘘、
あった、
あった
あったよ、あ、ほらほら、たくさんあるここにも、
え、これそうなんですか、
これもこれも、ほら、
これつくし、
多分つくし、
あ、それつくし、
ね、つくし、ほら、
ありました、
いや、しかも探そうって言って、うん、すぐね
10秒ぐらい、
そう、うん、あれみたいな、
あった、出てました、
そう、でもそんなにこう大人なつくしじゃなくって、うん、チャイルドつくし今作ったけど、その言葉
チャイルドつくし、
つくしの子、つくしの子、
三浦さん早かったですね、
中川さんの先導がすごい良かった、
あ、本当ですか、
うん、多分 ああいうところやると思いますよみたいなとこ行ったらああこれはみたいな、
2人が訪れた3月中旬の平草原公園は山桜が少し咲いていた程度でしたが、今は2000本とも言われるソメイヨシノが昼も夜も見頃となっています。旅する2人は公園を出て近くにある展望台に立ち寄ります。
平草原公園のすぐ近くに展望台というのがあります、
うんうんうん、
今日は景色をぜひここからね、うん、お天気もいいんで、うん、三浦さん眺めましょう、
はい、そうだ ね、私は今何をしているかというと、はい、目をつぶっています、
はい、そのポイントまで来たら言うんで、うん、あのついてきてください、
わかりました、
はい、すぐそこなんですけどね、うん、
中川さんも見たことあるんですよね、
あります実は、ね、
あるんですよ、
はい、はい、曲がります、はい、はい、そうです、少し坂になってます、階段がありますので、
はい、階段、
注意ね、はい、はい、はい、
え、着いた、
では、
着いた、
ではではでは、平草原展望台です、うん、3、うん、2、うん、1、
はい、うわーこれはすごい、いやー眺めが最高、
ね、
うん、
白浜、うん、それから、うん、向こうね、田辺、さっきあっち側にいたと思う、
そうそうそう、あ、そっか、じゃあ、うん、こっち側にやってきたんだ、
そうそうそう、
へえ、
ね、
これはすごいね、あの黄色い建物の向こう側にあるのがエンゲスト、白良浜にいる人もなんとなく見える、
ポツポツ点
で、ね、そうそうそう、うん、歩いてる人っていうかちょっとプラプラしてる人も見えるし、
遠くから見ても白良浜って綺麗ですね、
うん、本当に綺麗だ ね、あのこう砂がもう手にできそうな感じ、ういっつってういっつって手伸ばしたら
白いからなんでしょうね、明るく見えますよね、
そっか、これは美しい、
いい景色ですよね、
うん、デートスポットなんじゃないの
デートでね、ぜひ皆さんお越しください、
ね、
うん、
まあ、ファミリーでもいいけどね、
そうですね、うん、旅に来たなって感じ、
ね、
しますね、うん、
春を感じ景色を楽しんだ女子2人はアドベンチャーワールドに向かいます。広報担当の松本美夏さんの案内で園内を巡り、飼育担当の奥村郁恵さんにジャイアントパンダについていろいろ教えてもらいます。
さあ中川さん、
はい、
やってきました、こちらは
アドベンチャーワールドです、
やったー、イエーイ、
三浦さん、うん、ずっと行きたかったんですよね、
もうね、うん、うずうずうずしてたんですよ、ようやくやってきました、 そして私たちのお隣には
広報担当しております松本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、もうこの BGM 聞くとアドベンチャーワールドな感じですよね。
来たなっていう感じがしていいですね。
こちらのウェルカムルームにはレッサーパンダが暮らしております。
レッサーパンダいるんですか？
レッサーパンダいるんです。
そこそこそこそこ、ああレッサーパンダ
こんな間近で見られるってすごいですよね。
本当だ。かわいい。
走ってる。
かわいい。
おーい、
こんにちは。めっちゃ素通りされた。
すごい走ってますよ。
そうですね、ちょっと興奮してるのかもしれないです。
そうなんだ。ここ新しく比較的最近できた施設ですかね。
そうですね、パンダラブは比較的最近できた施設になっております。
やっぱりあの人が多いですね。
1歳になったパンダユイヒンが暮らしておりますので、うん、やはりユイヒンのところはお客様にすごく集まって見られますね。
そうですよね。あれは
桃浜ですね。
あ、双子の桃浜。
双子の桃浜の桃浜、
桃浜です。
すっごい笹食べて
ね。今もぐもぐタイムですよ。大きくなったね。
本当ですよ
ね、
あんなにしっかり笹食べて、
すごい。だってこっちまでバリバリバリって音聞こえてくる。
なんか泣いてる。
泣いた。めめめめめみたいな。
めめめみたいな。
えーめ
ー。おーい。
えーめー。
こっち向いた。
えーめー。おーい。
こんにちは。
2人で見てたんですけど、中川さんと、はい、英明が声出したような感じがしたんですよ。
そうでしたか。
めめめめめ
めめめめみたいな。
もしかしたら美味しい竹が欲しいのかもしれないですね。
扉の前でペタってして、はい、その後めめめめめめって言ったんですよ。
あ、じゃあおねだりをしてるんだと思います。
あれって貴重な瞬間ですか？
まあ、そうですね、うん、結構パンダって意外とよく鳴く動物なんですけど、うん、実際に聞かれる方は少ないかもしれないので、
うん、やった、
はい、貴重な場面だったと思います。はい、まあこういうふうにおねだりするときに泣いたりすることもありますし、うん、あとこれからはやっぱ繁殖のシーズンにもなってくるので、うん、まあ、そういった声をしたりすると、うん、その発情の現れとして声を出したりとかもします、うん、その時にはもう少し高い声で鳴くことが多いようですね。
お母さん来ましたよ。
来ましたね。近く行きましょう。
このブリーディングセンターという建物はどんなところなんですか？
は
い、
こちらはパンダの繁殖を目的とした施設でして、まあ今はお父さんの永明と良浜が暮らしてるんですけれども、うん、まあ、そういった発情のシーズンとかになるとうまく交配できるように、うんうんうん、まあ、私たちも観察をしますし、実際に赤ちゃんが誕生した時には現在はこちらの施設で赤ちゃんの子育てなんかも行っています
。そうですよね、良浜ちっちゃい時にここにいましたもんね、
は
い、
そうですね、うん、ちょうど今お二人がお越しいただいているこちらの運動場の中に良浜が行ったんですけれども、
そうなんです。歴代の、
はい、すごい歴代のパンダちゃんの写真が、
はい、今、ご覧いただいたのがお父さんのエイミー、うん、でこの後運動場に出てくるのがお母さんのラウヒン、うん、でエイミーとラウヒンの間に、うん、今までに8頭の赤ちゃん誕生してます、はい、でそれ以外にもたくさんパンダいるんですが、実はラウヒンのお母さんにあたるパンダメイメイというパンダがいたんですが、メイメイとエイメイの間にも実は6頭のパンダが誕生しています。
エイメイはいろんな意味でたくましいですね、はい、
今までに14頭のお父さんになってるので、は
い、すごい、
まあ、年齢でいうと25歳。
なんか秘訣とかあるんですかね、生まれやすいとか。
まあ、一つはこの和歌山の白浜の土地がパンダのそういった暮らす環境にとても合ってたことが一つは言えるんじゃないかなと思います。まあ、空気も美味しいですし、まあ、水も都会に比べるととても美味しいですので、パンダにとっては過ごしやすい場所なのかなっていうのが一つで、まあ、もう一つはオスとメスの相性がとってもいいんですね。
じゃあ永明はラウヒンのことがタイプだったし、はい、ラウヒンは永明のことがタイプだったってことですか？
そうですね、お互いに、うんうん、見てるとどちらかというとお母さんのラウヒンは結構気が強くて、うん、でエイミーがそれに合わせてあげているっていうような感じはします。
だって前にもお母さんがいるわけですもん ね、 そうですね、メイメイともカップルだったから、はい、うん、ね、多分エイミーは合わせ上手なん
です。そうですね。
オウヒンとトウヒンもパンダラブのコーナーでさっき見せていただいたんですけれども、はい、2人の2頭 の、 あのパンダの性格ってどんな感じですか？
双子でお姉さんのオウヒンの方が結構マイペースでおっとりとしたような性格をしています。 でそれに対して妹の桃浜の方が結構好奇心旺盛で、スタッフが運動場の近くを歩いたりとかして呼びかけたりするとすぐに反応するのが妹の桃浜の方です。
ゆいひんはどうですか？
はい、とってもおてんばです。桃浜と桃浜と違って双子ではなくて一頭だったということもありまして、お母さんのラウフに対してもすごく甘えん坊で、また私たちスタッフにもとっても甘え上手なところもあったり、またちょっと気が強い一面もあるので、お母さんに似てるのかなとも思います。
じゃあいいね、ママになるかもしれませんよね。
そうですね、いいお母さんになるかもしれないです。ゆいひんのチャームポイントは真ん中のとんがり、
そう、とんがりが、はい、あれすごい可愛いなと思って。
そうですね、まだ小さい時はなかったんですけれども、1歳ちょっと前ぐらいから出始めまして。
あ、本当ですか？
はい、いつかはなくなるのかなと思ってたらまだ、これがゆいひんのチャームポイントかなと思います。はい、
ラウヒンは
17歳ですね。
17歳、
はい、もう今までに5回出産経験しまして、8頭の赤ちゃん育ててますので、すごく子育て上手な、
まだまだ兄弟増やしたいわみたいな感じですかね。
最近のラウヒンの行動を観察してますと、結構いい感じに発情も来るんじゃないかなと思いますので、
じゃあまた和歌山の皆さんにすごく幸せなニュース届けることができるかもしれませんよね。
そうですね、うん、
もしかしたらですけど、
もしかしたらですけど、まあ、できるように頑張って準備を進めていきます。
はい、さあ松本さん、はい、もういろんなところをご案内していただきまして
ありがとうございました。
もう楽しかったですね。
楽しんでいただけて、またぜひいらしてください。ね、
さあ、そんなアドベンチャーワールドなんですけども、はい、この春ですか、40周年を迎えるんですよね。
そうですね、来月4月に開園40周年を迎えます。はい、40周年を迎えるにあたり、現在2つのアトラクションが新しくなっております。まず1つ目ですね、はい、ご来園いただいた皆様にありがとうの気持ちを込めてリニューアルいたしましたアニマルカーニバルです。
どんなのですか？
アニマルカーニバルですね、たくさんの動物たちとパフォーマーが園内をぐるっと歩くパレードになっております。大きなラクダや馬にアシカやカワウソなど様々な種類の動物たちが見れるのはアニマルカーニバルのポイントの一つです。お客様もチーフを持って動物やパフォーマーと一緒にパレードの行進にご参加いただけます。はい、はい、で2つ目ですね、レッツダンストゥギャザーというダンスのアトラクションがあります。はい、踊ることが大好きなお子様や、最近なかなか運動できていないなという大人の皆様までリズムに合わせて楽しく体を動かすことができるアトラクションになっております。はい、アップテンポの音楽できっと自然と体が動き出すこと間違いないと思います。みんなで楽しく踊った後は動物たちとの触れ合いタイムもございますので、ぜひ記念撮影も楽しんでいただければと思います。これからも感謝の気持ちが皆様にお伝えできるようなアトラクションを考えております。今後ともアドベンチャーワールドをどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
田辺白浜大人の春休み旅、いかがでしたか？2人がアドベンチャーワールドで見つけたコインポーチを抽選で5人の方にプレゼントします。宛先はメールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで女子旅の係まで。番組に対するご意見やご感想もぜひお寄せください。プレゼントの応募の締め切りは4月10日必着です。当選発表は発送をもって返させていただきます。また番組ホームページでは旅の様子をご紹介しているほか、番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してみてください。ここまで女子旅サポーターは角堂紗恵子でした。さあ旅のまとめです。
さあ中川さん、はい、今日は一日いろんなところ巡りましたね。
楽しかったです ね。
まず最初に行きましたのがスタート地点がですね、田辺市の天神崎に行きました、
はい、
ね、そこからスタートしまして、その後はですね、中川さんおすすめの広めを巡る旅、
あの漁協の方にお話を聞いたりとか、 ヒロメのことよく分かりました。
そうなんですよね。で実際に、うん、食べたんですよね、
はい、マリチョーさんでいただきまして、
あれやっぱりすごかったですよね。こう最初見た感じと、あとはお湯の中でこう入れると色が全く変わってしまうと。
そう、あの明るい緑に、ね、なるところが感動的ですよね。
本当にああいうの見たの初めてだったし、しかも食べてもすごく舌触りが美味しかったです、
ね、シャキシャキしてて、うん、なんか独特ですよね、
う
ん、
そう。でもあれやっぱりね、一回食べるとすごくハマりそうな感じがします。
また食べに行きましょう。
絶対に行きたいです ね。さあ、そしてその後はですね、お腹いっぱいになったところで平草原公園にも行きました。
はい、うん、お花もね、四季いろんなものが見られるんですけれども、うんうんうんうん、これからは桜が ね
見られそうな感じもしますし、
そうですね、
あとは見つけたいなと思っていたつくしも
ありました。
しっかりと探すことができたと。
そうだった、ね、忘れてました。今
そうですよね。
こうすぐ見つか
る、あそこみたいな感じでね。ラッキーだった感じもねしますけども、はい、その後はですね、私は中川さんに手を引かれながら平草原の展望台に行きました、
うん、白浜とか金部市、うん、あと水部町とか、うんうん、もっと先のところまで見渡せる空間になってるんですよね、
うんうんうん、あんなに綺麗な展望台があったなんて私は知らなくて、もうすごく綺麗で海もキラキラとしてて最高。
いいですよね、うん、
あのぜひ皆さんにはデートスポットで、ね、来ていただくのもいいんじゃないかなという、ね、感じもしますし、
はい、
あとはですね、南紀白浜空港をちょっと見たりとか、
うん、白良浜にも立ち寄りましたし、
そんな感じでね、いろんなとこも巡って、そして最後の最後には、
はい、
やっぱりここアドベンチャーワールドということでね、やってきましたけども、
パンダかわいい、
かわいい、ふわふわ
ねえ、うん、ゆいひんも大きくなってました。
そうだよ、だってもう生まれて1年以上が経って、でもやっぱりお父さんパンダとかお母さんパンダ見た後に、ゆいひんを見るとまだちょっと小パンダかなっていう感じもしてね、
あどけない感じっていうんですか、その他ね、アドベンチャーワールドのおすすめスポットもいろいろ教えてもらいながら、
そうですよ、
巡りましたけれども、
ねえ、そして中川さんがアドベンチャーワールドであんなにはしゃいでいる姿を私は見ることができて本当に幸せでした。
なんか珍しいとか言われたんですけれども、
そう、ね、そうペンギンの水槽の前にも行ったんだけども、ペンギンを見て中川さんがあんなにはしゃいでて、あ中川さんアドベンチャーワールド好きなんだ、そしてペンギンも好きなんだ、うん、みたいな感じでね、
もう生き物っていいじゃないですか、うん、なんか可愛、いなと思って、
確かにね、
時間を忘れましたね、
しっかりも忘れましたね。そう、私たちあの写真を撮るところで
記念撮影も、
そうパンダのかぶり物っていうんですか、ああいうのかぶって撮ったりとか、もうこれからねまた暖かい季節になりますんで、家族で、
ね、
そしてお友達同士、
ね、
恋人同士で
出かけるのも、まあ、多いんでしょうね、
ね、でも本当にね楽しめるスポットもたくさんあって、
うん、40周年ですしね、
そうですよね、
アトラクションもいろいろあったりして、
ぜひね皆さんにも行っていただきたいなと思います。
はい、
はい、中川さんすごい楽しかったので、
はい、
また一緒に行きましょう。
ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。
円月島からでした。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は4月28日の放送です。2年目の旅もお楽しみに。三浦千秋でした。